正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は10月24日午後1時を回りました。さて今日は10月24日昨日10月23日日曜日は暦の上では霜降にあたります。
そうですか。
霜降、
早い。
霜が降ると書いて霜降です。
やっぱりちょっと冷えてきましたよね、
うん、あの梅雨が霜になるってことですよね、
は
い、
ねえ、
霜降りとは読みませんので
お肉みたい、ね、
あのそういう冗談を言う人もいます
そうですか、
霜降りじゃないです、あの霜降と読みます。でこの次が二十四節気では何かというと何でしょう。
師走じゃない、ちょっと
寒いやつ、
寒いやつと、あら
立冬でございます。
立冬ですね、
はい、もうこの次が立冬だから、もう冬という言葉がね、こういうのが出てくる時期に、ね、
そろそろ入りました ね。もうだんだんこう物忘れもひどい荻野になってきましたし
ちなみに立冬は来月11月の7日ですけどね、まだ少し先ですけどね。で、あのこれから寒くなると皆さん暖房を使うようになります、まあ、暖房っていろいろあります。あのエアコンは電気を使いますね。それから電気ストーブとかね、ヒーターも電気を使ったりしますが、今日はその電気のお話を少ししたいと思います。今やっぱりね、電気をどのようなものを使うか、
本当にそうですね、うん、
すごく大事な問題になってくるので、そのあたりちょっとクローズアップね、光を当ててみたいと思います。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今はですね、はい、コロナ、それからウクライナ情勢、うん、
いや本当にね、う
ん、さらに円安、このあたりで本当に何でもかんでも値上げ値上げということで、まあ、本当に生活に工夫が必要な日々がね続いてしまっていますが、
そうですよね、本当そうです。
あのスーパーに行っても、え、こんなに払わなきゃいけないのみたいなね、うん、あのレジに行って改めてみたいな思うことも僕も何回もありますけども、本当にね、あの物が高くなっていますが、でこれからですね、春、来年のね春はさらに値上げするものが出てくるとも言われています。
困りました、
うん、でそんな中、岸田首相はですね、
はい、
今月3日です、衆議院本会議での所信表明演説で、今後値上がりが予想される家計企業の電気料金の負担緩和へ前例のない思い切った対策を講じると表明しました、
はい、
でこれ言ってることは、まず僕らが捉えなきゃいけないのは、春電気料金上げますよっていうことですよ ね。なので今日はですね、うん、その普通の生活で本当に必要不可欠な電気についてね、うん、ちょっとこうあの注目したいと思います。
いや、考えたいですね。はい、お願いします、はい、
まずね、電気を作るのは発電所で作りますよね。
そうですね、う
ん、でこの発電のやり方っていろいろありまして、これは皆さんもね、あの子供の頃に習ったと思いますが、
はい、
まあ、火力発電、原子力発電、水力発電、風力発電、地熱発電などなどがあります、
はい、
まあ、火力発電というのは火で水を沸かして蒸気を作って、それでまあタービンを回すと、発電機を回すと、はい、で原子力発電というのは核反応の熱で水を、これも沸かして、蒸気を作ってタービンを回すと。で水力発電というのは、まあダムにありますよね、
はい、
で水を高いところから低いところにわーって勢いよく流して、うん、その勢いで発電機を回すと。 で、まあ、風力発電というのは風車によってね、あの風の力によってぐるぐる回して、その力で、発電機を回すと、まあ、直接回す感じですよね。で、地熱発電というのは地下のマグマによって発生する、これも水蒸気でタービン発電機を回すと。なのでこうやって見ると結構ですね、熱で水を温めて水蒸気にして圧力をかけてタービンを回すっていうやり方が結構主流なんです ね。
改めてこうやってお聞きすると、うん、うんうんって思います。そうなんだって、ね、
そうそう、水力と風力だけが別に熱は関係のない、ね、やり方になりますよね、うん、
はい。
で、まあ、こういう分け方ももちろんあるんですが、地球環境の観点からすると、火を燃やす過程がある、火を燃やしてできる熱、これを使わなければいけない発電、火力発電、
うん、
これはやはり何とか減らす方向にしないといけません
ね。ということですよね、
うんうん、なので今日はその火力発電についてね、うん、まずちょっと、ね、取り上げたいと思うんですが、
はい、
一般的な火力発電といえば天然ガスとか石油とか石炭などの、うん、これひっくるめて化石燃料といいますが、この化石燃料を使ってで燃やします。なのでこれ二酸化炭素を出してしまうので、
うん、
地球温暖化をさらに進めてしまう発電の方法になります。
そうなんですよね。
なので火力発電というのはなるべくこれからも減らした方向に行かなきゃいけないと。あの皆さんご存知でしょうか、あのこの放送局がある神戸でも火力発電所を新たに作るっていう話があって、今裁判になってるんですよ、
うん、そうです。
そういう動きもあったりしますけども、ね、これはなんとか個人的には僕は止めたいなと思いますけどね、
うん
うん、ではですね、いろんなやり方によって発電量の割合って今どうなってるのかっていうデータをちょっとねお示ししますね。資源エネルギー庁による2020年度の発電量、これ割合を見ますと、天然ガスによる火力発電が全体の 39%、うん、4割ぐらいが天然ガスによる火力発電、
はい、
で 32% が石炭による火力発電、うん、なのでこの2つ合わせると、71% が天然ガスと石炭による火力発電なんですね。その次に多いのが再生可能エネルギー、まあ、風力水力とか、これエネルギー、こういうエネルギーを使うと二酸化炭素を出さない発電ですよね。これは 19.8%、
うんとなってるんですね、
うん、まあ、19.8% まだまだちょっと割合は少ない感じかもしれませんけども ね、で今天然ガスと石炭が火力発電と言いましたが、もちろん石油も含めたこの化石燃料による火力発電というのは全体の 76.3%、なので8割弱は日本はやっぱり火力発電によって電気を作っているんです、
うん、
なのでやっぱりこの火力発電というのは本当に抑えなければいけない、
うん、
ということですよね、うん、あの先ほどね、あの神戸でも今作ってるんですよという話があってね、裁判になってるんですよって話しましたけども、
はい、
実はですね、あの少し前ですけども、あのこのよく番組でもね、あのお招きしてお話を伺う江守正太先生、
はい、
あの方も証言されてるんですよ、その裁判で、火力発電はもう必要ないって断言されてる、
うんうん、ああそうですか、もう先生 ね、いろんな研究されてますので、
うん、
もう本当にこう納得するねご説明もあったかと思いますが、まあ、
今後の地球環境を考えたらもう本当になくすべきものだっていうふうに専門家の立場でお話をされたと。そうですよね。でこれ日本の話なんですが、世界的に見ますとね、
はい、
全世界的に見ますと、およそ 65% の電力がやっぱり化石燃料による火力発電で賄われている、
まだまだ多いですね
ということなんですね、
あ
のヨーロッパ、アメリカなどはそのね、自然エネルギー、再生可能エネルギーを使った発電というのはどんどんどんどん増えているんですが、世界的に見るとやっぱり 65% はまだ化石燃料を使っていると、うん、これが現状です。
現状ですね、うん、
さあこれからどうしたらいいかというのは、増やさなければいけないのは再生可能エネルギーを使った発電ですね、
はい、
でここで一曲お届けしてこの話を、ね、後半にしたいと思います。ではよろしくお願いします。
はい、トラビスでシンク。
crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.
はい、今日はですね、私たちの生活にはなくてはならない電気についてね考えておりますが、
はい、
ちょっとおさらいしますと、私たちが毎日使っている電気のうち、世界的にはそのおよそ 65%、 日本では 76% 以上は火力発電で賄われております。
で
この火力発電というのは天然ガス、石炭、うん、石油などの化石燃料を燃やすことで発電機を回すために、まあ、二酸化炭素を大量に出してしまって温暖化を加速される発電の方法であると。これは減らす方向にしなきゃいけない。
そうですね、
これはもう全世界の統一な見解だと考えていいと思います。はい、で注目されるのは再生可能エネルギーを使った発電ですね。
はい、
自然エネルギーとも言いますが、まあ、風力とか水力とか地熱とかね、環境に優しい、まあ、エネルギーを使った発電で、この再生可能エネルギーを使った発電は2020年度の日本のデータでは全体の 19.8% でした。前年度比でプラス 35.7%、まあ、増えてはいますが、うん、まだ決して高い割合ではない。
そうですね、増えてるんですけどね。
これを、うん、増やしていかなきゃいけないということですよね。うん、はい、でですね、これ世界的に見てね、どこが進んでるんだろうってちょっと興味があって調べてみました。なかなか面白い、興味深い
デ
ータがありましてね。世界的に見て再生可能エネルギーを使った発電はどの程度進んでいるのか、国や地域によってね、もちろん様々なんですが、こんなデータを見つけました。はい、太陽光発電と風力発電、これ太陽光発電も再生可能エネルギーを使った発電ですよね。この太陽光発電と風力発電、この2つの発電の国別の普及率のデータがありました。
はい、
これは2021年のもの。1位はこれはイメージ通りデンマーク。
あー、イメージ通りですね。
北欧は進んでるっていうイメージ ね。デンマークはですね、
はい、
全体の 51.9%。
あー、半分以上。
半分以上ですね。
はい、
皆さん2位はどこだと思います？なんか北欧がこう名を連ねそうじゃないですか。うん、オランダとかスウェーデンとか。はい、このデータ2021年の国別ね、普及率、太陽光と風力、この2つですが、
はい、
第2位はウルグアイ。
あ、そうですか。
ウルグアイって聞いたことあるけど、どこにあるのって、ね、ちょっと思いますが、
ブラジルとかのちょっと下、
はい、南米です。南米の、はい、一番そのね、アメリカ大陸の一番南にアルゼンチンという大きな国がありますが、うん、
はいはい、
そのアルゼンチンの大西洋側にある小さい国です。
はい、ね、まあ、8割ぐらいが農地っていうね、
うん、
本当に小さな国ですけれども、
うん、
自然豊かな
46.7% の普及率があります。
そうなんですか。
デンマークに次いで2位です。でこのウルグアイね、ちょっと調べましたら、
はい、
この 46.7% は太陽光と風力だけなんですが、
うん、
その他の再生可能エネルギーを加えると国内の電力、ウルグアイのね、
うん、
国内の電力の95% が再生可能エネルギーで供給されてるんですって。
そうなんですか。
完璧にトップを走ってますよね。
本当ですね、ほぼほぼっていうことですよね。
でちなみに3位はルクセンブルク、
で
これもちょっとね、 43.4% と意外ですね。
そうですね、
うん、まあ、ですから、まあ、先進国とか、ね、途上国って分けるのは良くないかもしれませんが、ウルグアイとかルクセンブルクなんていう国が2位3位に入っているということなんですね。でね、このウルグアイ注目しましょう、はい、どんな国なのか分かんないじゃないですか。
ちょっと本当行ったことないです。
人口がわずか340万人で、首都はモンテビデオという都市になります。で、現地のね、その発電状況をね見ますと、はい、この首都モンテビデオから北へと続く国道沿いには高さ108メートルもある巨大な風車が無数に設置されているんだそうです。
そうですか。
高さ108メートル、かなり大きいものだと思います。で、実は Google マップでちょっと何でしょう、衛星画像を見れるじゃないですか、はい、あれ見てみたら、
ね、どこでも見れる、
うん、あります。
あ、見えますか。
たくさん並んでるのが、
あ、存在感があるわけですね。
つながっててね、道路でつながってて、風車がポンポンポンって立ってますね。
はあ、そうですか。
壮大な感じです。
へえ。
で、現地ではね、平均風速がだいたい時速で 13km というデータがありました。これ日本で使う風速、これ秒速なんですが、秒速でいうと 3.6 メートルぐらい、これが平均風速なので、そんなに強い風ではないんですけども、うん、常に同じ方向でこう吹いてるんでしょうね。
あ、
安定して、
この風力だけは方向とかね、うん、そのやっぱ地形によって、
はい、
作用するものですから、
うん、
ね、やっぱりその合うところと合わないところって絶対出ますからね。
日本の場合は、山の尾根にずっと点々点ってね、淡路島とか結構そういう風景があります
けども、ね、まあちょっとね、それがいいかどうかってなると、これまたいろんな問題もあると思うんですけど ね、
はい、鳥たちに良くないんじゃないかという話もあります
ね。動物にも良くないし、山もね掘るし、うん、はい、
ウルグアイの場合は本当に平坦な土地、草原が非常に広いので ね、そこにたくさん立ってるんです、
うん、条件的にすごくいいんでしょうね、
うん。で、そのもちろんね、自然条件も大きな要素です、はい、これだけ普及してるのね、
はい、
でも他にも実は2つ成功してる要素がありまして、1つはその自然条件ですね、で2つ目は公共および民間企業との強力なパートナーシップというふうに書かれております。
あ、そうですか。
だから官民一体ですごいパートナーシップを結んでどんどん推し進めているという構図があるんだそうです、うん、
なるほど、なるほどですね。
これはでも工夫の仕方によっては日本でもできないことはないですよ ね、
うん、ね
え、アイデア次第、
はい、まあ、なんかすごく外資系の会社がいっぱい日本なんかはですね、うん、まあ、占領するようにって言い方がなんですけれども、うん、あったりしますので、まあ、その国の企業と、まあ、公共ですよね、うん、行政であったりとかいろんなものがこう一緒になったりよく考えてるっていうのは、
うん、
素晴らしい対策ですよね。
そうですよね、うん、ウルグアイは多分産業はそんなにね、これですごく、うん、例えばその中東みたいにね、石油で儲かってるって感じではないと思うんですけども、
うん、
でもやっぱり海外からの投資っていうのはすごく受け入れてる、なおかつ民主主義としてはすごく安定した国なんだそうです、
うん、
なので信頼性があるということで海外からの投資はすごくある、
うん、なるほど、
ウルグアイがこのね、再生可能エネルギーによる発電がすごく普及率が高い3つの条件としては、まず自然条件、
うん、
それから国と民間との、まあ、パートナーシップが、まあ、強力であること、
はい、
それから海外からの投資で、この3つというふうに言われているんだそうです、うん、ね、自然条件は日本とはだいぶ違うのでね、
はい、
日本の場合はやっぱり土地はそんなに広いものじゃない
ですか。そうですね、国土もね、うん、狭いし山はあり谷はあり、
はい
はい、
ただ広大な海を持っておりますので、
はい、
海上で風車を建てることはこれできるのじゃないかな、
うん、
でこれ、まあ、その海外からの投資をね、どう受け入れるかっていうのは難しいと思うんです。
これ難しいと思います。
下手したらちょっと失敗というかな、やり方間違っちゃったら海外の力が日本に及んじゃって、
うん、
ね、
そうです、日本じゃなくなっていく土地があったりすると不安になります ね、
そうそうそう、
うん、ね、これは問題だと思います。
そこは難しいね、やり方難しいと思いますが、
もっと規制も必要かなって私は逆に思ったりしますけれどね、
うん、いい関係でね、全世界がこういう形でね、
はい、
補っていって投資を、ね、いろいろしたり受け入れるっていうのは大事かもしれません、
ね、そうですね、これバランスが難しいですよね、
うん、そうですね、
うん、
まず火力発電はなくす方向をしなさい、した方がいいですよ、しなさいと言いませんが、した方がいいですよ、
はい、
でそれから再生可能エネルギーを使った発電どんどん普及させましょう、
はい、
ウルグアイはこういうやり方で一応大成功してますよという例を今日お話ししました、
はい、
で日本はですね今電力の自由化っていうのが進んでまして、はい、再生可能エネルギーでできた電力のみで契約することが今できます。
できますね。
これもあの割と知らない方までいらっしゃると思いますけども、自分で電気は選ぶことができるんですね。
今ね本当たくさんできましたね、
う
ん、
大きな電力会社でもそういうプランがあったりするので、
はい、
ぜひそういうあのプランを選んでね契約をちょっとやり直すとかいうのは大事な考え方かもしれないです。ちなみに既存の化石燃料によって作られた電力よりもちょっとね今割安のプランも実はあるんですよ。
あるみたいですね。いやそれはもっと詳しく知りたい。
これはちょっと嬉しい情報でしょ
ねえ、
うん、な皆さんそれぞれ調べていただきたいと思います。
はい、
今はねコロナで一時的に化石燃料ちょっともっと使おうかと、
うん、
だって天然ガスロシアから来ないとかね、
ええ
でそういうちょっと逆行する動きがあるんですよね。でも長期的に見ると絶対これは脱炭素、ね、化石燃料は使わない方向に動くなければいけない、動かなければいけないというのは間違いない方向なのでね、
はい、
それはぜひ忘れずにね今のコロナによるウクライナによるそういう一時的な化石燃料回帰っていうのは本当に一時的というふうに捉えてね、
うん、
その次をやっぱり考えていかない行かなきゃいけな い、
ね、長い目で ね、はい、いろんなものを見ていかなきゃいけない、うん、
でそれは企業も、はい、まあ、国としてもね、
うん、
絶対それは忘れないでね先の未来のことを考えていってほしいと思いますね、
はい、兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はね電気のお話をしましたが、
はい
はい、皆さんも電気選んでください。
ね
選べるんですよ今電気力自由化されてますので ね、
ね
で皆さん今日の話ね聞いてどのようにお考えでしょうか。
いや本当ね皆さんもいろんなこと思われたと思います。
うん、うん、ぜひお便りください。
はい、
宛先を荻野さんお願いします。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木あきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。